パウロ、アジアの人々は離れていきました。第一章の最後のところで、ほとんどの人が過ぎ去って、そして離れ去っていったと書かれていますが、一人だけ違うと述べています。それがオネシフォロという人でありました。この人がどういう人物であったかはよくわかりません。商売をなさっていたのかもしれません。何かの理由でローマの大都市に赴いたのでありましょう。どこにいるのかもわからないようなパウロを彼は探し回りました。みんなが見捨て、そして誰からも顧みられない、そんなパウロを彼は一生懸命見つけ出しました。 SNS があるわけでもありません。電話があるわけでもありません。いろんな人に聞いて、パウロというイエス・キリストを述べ伝えている人を知りませんかと言って探し回ったことでありましょう。孤独の最中、パウロは大いに励まされたことでありましょう。そんなオネシフォロという人、キリストの十字架を背負い、そして何とかして証しをしていこうとしていたこの人、この人のようなものをテモテよ、あなたは模範としなさいと激励の言葉をかけています。多くの人が離れ去っていこうとしているところ、もうこの信仰、この人を信じるのはやめようと諦めようとしている、そんな空気が漂う中、なぜオネシフォロをはじめパウロも、そしてテモテも、この働きを、この歩みを続けることができたのでしょうか。冒頭にこうありました、一節です。あなたはキリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。パウロはなぜこのように語るのでしょうか。それはこのキリストに従っていく道が大変険しいからであります。労苦が多い、さまざまな戦いがある、そして特に自分自身のとの戦い、罪に対する戦いが継続されているからであります。どうしても古い自分に戻ってしまう、そんな自分と戦わなければならない。そのためにキリストイエスにある恵みによって、強められるということが必要だと、皆さんも経験済みだと思いますが、イエス・キリストの福音を伝えていくということ、この福音に立ちながら生きるということ、それには様々な問題、課題が生じます。教会の外部からも内部からも様々な攻撃や誹謗中傷、誤解、そういったことが起こります。人間関係が壊されます。痛みを伴います。そこまでしなくてもいいんじゃない、多くの人たちから言われることもあります。徹底的にこの十字架の道を歩もうとするときに、私たちには労苦が、苦労が待ち構えている。しかし、誠の救いにはこの道しかない。だからこそ、このキリストイエスにある恵みに、この恵みに立って強められなさいとパウロは言います。自分自身の中に力やモチベを見出そうとしてはならない。そんなのはありえません。力と希望を見出す、それができるのは、この主イエスキリスト、この方のみだというのです。パウロがここで述べている働きというのは福音宣教の働きであります。それはキリストからパウロに託されたもの、パウロからテモテへと多くの証人の前で託されていきます。そしてその後にテモテはパウロから受け継いだものを他の人々にも委ね、その人々がさらに他の人々に教えていく、あの正月の大学駅伝のようにたすきを次の人へと渡していく、それを何年も何十年も何百年も続けてきて、そして多くの人々の犠牲があったがゆえに、今私たちはこの東京でこのように共に神を礼拝する恵みに預かることができているのです。テモテが召し出されているこの働きというのは、キリストの十字架の死と復活の出来事を伝えていく働きです。そのために身近な三つの姿、例というものが 挙げられています。次のスライドお願いします。それが一つ目は良い兵士としての歩み、二つ目がアスリート、競技をする者としての歩み、そして三つ目が農夫、ファーマー、としての歩みです。あります。良い兵士というのがいきなり挙げられている、このイメージというのは大変興味深いことです。テモテは臆病な性格と思われていました。怯えてしまう、何かちょっと言われただけでへこんでしまう、内気な性格であったかもしれません。若さがあったかもしれません。多くの人生経験豊富な人々から、あなたが教会を導くのは難しいんじゃないかと言われていた、そんな節も見られます。パウロはおそらく牢獄の中で長い間、このローマ兵たちの行動と生活と、また品質を観察していたものと思われます。兵士たちは統率が取れていないと命取りになります。そのために自分を犠牲にすることを求められます。規律と苦しみの営みが続きます。それは明確な目的に向かう姿を表しています。それを阻むすべてを切り捨てなければなりません。パウロがここで良い兵士のように苦しみを共にしなさいというのは、信仰面においても同じことが求められるということを言っているからです。兵士というイメージを今使いますと、ちょっと語弊があるかもしれませんけれども、しかし統率が取れ、規律があり、そして自己犠牲、これらを示すためにここで用いられているのでありましょう。2番目はアスリート、競技をする人たち、競技者です。契約選挙協会にはアスリートがたくさんいらっしゃいますから、分かりやすいイメージかと思います。マラソンに参加するために早い段階から備えます。厳しい訓練があります。規則に従ってその競技に参加することによって、その褒美といいますか、結果が伴うわけです。パウロは信仰も同じだということを言っています。規則、つまり神の言葉、キリストの福音、神の真理といったもの、それらがとても大事であり、そのために自分自身も苦しみを伴う。信仰のゆえに、この競技者のように目標に向かって走り続けなさいというのです。3つ目は農夫です。地味です。報われない仕事です。きつく、そして何といっても自然との戦いがあり、時には孤独が待ち受けています。苦労するというイメージはまさにこの農夫のそのイメージであります。私は高校時代にアメリカのケンタッキー州というところでホストファミリーにお世話になりました。先日、実は、勤務している大学のお隣の大学の図書館で働いている方がですね、自分のお世話になったホストファミリーと同じホストファミリーにお世話になった方だということが発覚しまして、驚きました。そのホストファミリーは農家でありまして、家族総出で働き、また収穫の時は学校が終わったらすぐその作業に駆り出されるという、そこをお手伝いをさせていただきましたけれども、本当に大変な仕事であるということを身をもって感じました。今でもホストファミリーのシスターは高校での教師として、農業のエンジニアを教えて、エンジニアリングを教えています。とても苦労が多い仕事でありますけれども、しかしその収穫の時は喜びで満たされます。苦労の多い歩みです。しかしそこには喜びもあります。そのイメージをパウロはテモテに伝えているのでありましょう。パウロ自身も労苦の多い歩みをしました。コリントの手紙の第1の15章10節にこうあります。私は他の人たちの誰よりも多く働きました。しかし働いたのは私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。パウロはこのキリストを伝えていくために本当に多くの痛みを伴いましたが、それをここで神の恵みによるという言葉を使って 喜びであることを示しています。兵士、アスリート、そして農夫、この3つの霊、そして姿がこの福音宣教の働きを継続するために必要だと言っています。兵士のようなメンタリティがなければ勝利は得られません。アスリートのような献身的な姿がなければ栄冠を得ることがありません。ファーマーのように農夫のように一生懸命さ、そして神により頼む姿がなければ収穫は得られません。このようなイメージを使いながらパウロはテモテを鼓舞します。そして7節でこう述べています。次のスライドお願いします。私が言っていることをよく考えてみなさいと。よく考える、これが実はとても重要であります。人から言われたこと、特に人生の先輩であり、また信仰者の先輩であったパウロから、その人から委ねられた、託されたこのことをよく考えてみなさい。そうすることで主からの理解が与えられるというのです。よく考えるというのはどういうことでしょうか。このように私たち主日ごとに礼拝に集い、共に神の御言葉に聞き入り、そして聖餐の恵みに預かるというこのことを通して、私たちはよく考えるということを毎週させていただいています。そうすることによって聖書に示されている神の御心を私たちは理解し、どんなに大変であっても苦労が多くても失念することはなく、失望することはなく、歩み続けることができるというのです。次のスライドお願いします。16世紀のカルヴァンという人がいましたけれども、このカルヴァンの後継者となった人がテオドール・ベザという人です。これはジュネーブ大学の壁画になりますけれども、大変大きな壁ですけれど、向かって左側からそのジュネーブで宗教改革に関わった人々がこのような形で飾られています。ファレルさん、そして2番目がカルヴァンさん、その隣にいるのがベザさん、そして右側がスコットランドを、スコットランドの長老教会を建てた、ノックスさんです。テオドル・ベザという人の伝記を今読んでいるんですが、そこにカルヴァンがどういう生活をしていたかということが書かれています。多忙を極めた、本当にいろんなところで聖書を教え、また語り、さらにはジュネーブの町を改革していった人でありましたが、カルヴァンはこうあります。カルヴァンは毎晩軽い夕食をとった後、夜中まで聖書研究をしていたと。もちろん聖書だけではなく古代教父の著作も深く読んで親しんでおりましたから、キリスト教公用というその書物を読んでいきますときに、私たちはたくさんのことを教えられます。しかしカルヴァンはどんなに忙しくても、この福音、キリストの福音とは何かというのを常に熟考していたようであります。それに時間を費やし、彼は50代で召されていきますけれども、多大な影響を残したわけであります。我々がなすべきことは、それはこの神の言葉をよく考えることだ。その上で主がなさってくださったこと、それを理解する力が与えられますというのです。ではよく考えるとは何をよく考えるべきなのか、8節以下にその内容が示されているので確認しましょう。次のスライド、 ありがとうございます。8節以下です。ここでは3つの経験が書かれていると思います。1つ目はキリストご自身の経験、2つ目はパウロ自身の経験、そして最後に私たち自身の経験です。キリストの経験というのは、イエス・キリストを思い起こしなさいという言葉で始まります。この方はダビデの子孫であり、死者の中から復活されたお方、つまり誠の人間であり誠の神であるということです。果たしてこのような出来事が、衝撃的なことが忘れられるのか、またあの十字架の苦しみとあの血を流された姿を思い起こすときに、それを忘れることができるのか、それは分かりません。でも パウロはイエス・キリストを思い起こしなさいと言います。誠の神であり、誠の救い主、誠の王となられたお方が、私たちのためにどれだけの犠牲を払ってくださったのかを思い起こしなさい。主日礼拝ごとに私たちはそれを行います。聖餐の恵みを通して、単なる記念だけではなくて、何らかの霊的なつながりが私たちにはこの場で起こされ与えられている。イエス・キリストを起こす、思い起こす、それは一つ大事な理由がございます。それはキリストご自身の経験のこと、すべてを捨てて人となられた神が、我々の罪のために我々の身代わりとなって十字架の苦しみを担われ、血を流されたということです。その犠牲によって私たちの罪は許されます。過去も現在もそして未来の罪もすべてです。そしてそこで終わるのではなく、死からのよみがえりという栄光を得られ、今父なる神の右に座しておられ、再び来られるという、このことを思い起こしなさいというのです。そうすることによって私たちは理解します。痛み、苦しみ、屈辱、こうしたことの後に勝利、栄冠、平安、そして喜びがあるのだと。キリストのために苦しめられること、これは回避しようとしてはならない、むしろ喜んでそこに預かりなさい、そんなパウロの言葉の意味が私たちに迫ってきます。労苦多いその働きの中でキリストをも起こしなさい。キリストご自身も我々のために苦しみ、そして栄冠を得たではないかと。さらに続く内容ではパウロ自身の経験が綴られています。パウロはこの方を迫害しました。しかし復活したイエスと出会って人生が変えられて、そして今はパウロは犯罪人のように扱われていると言っています。犯罪人、この言葉はこの箇所とルカによる福音書のあの23章、イエス様が十字架につけられた時に両側に2人の犯罪人が一緒に十字架につけられたと、あの場面にしか出てこない言葉です。忌み嫌われる言葉です。人々が去っていくような、そんな言葉です。でも自分は鎖につながれているけれども、神の言葉はつながれていません。自由に選ばれた人々を救いへと招くために、この全世界へと伝えられていきますと言います。そして最後に私たちの経験が述べられています。次のスライドお願いします。キリスト者としての歩みというものがここには2つ表されています。あなたはどちらを選びますかと迫ってきているような言葉です。一つは真理に生き耐え忍ぶ歩み、もう一つは偽りと不信仰さの歩みです。この方と共に死んだのならとあります。それは自分自身と自分の罪、それに対しての死を意味していることでありましょう。自分自身の命を守ろうとする者に対してイエス様はこのように述べました。次のスライドお願いします。ルカの14章27節、自分の十字架を追って私についてくるものでなければ私の弟子ではありえない。さらに17章33節、自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保つのであると。厳しい言葉です。でもここに永遠の命がある、この方に力と希望がある、そのことを忘れるなと言っているようであります。一方でこの方を否定するとどうなるのでしょうか。この方も我々を否定すると述べました。次のスライドお願いします。マタイの十章の言葉です。だから誰でも人々の前で私を認める者は私も天の父の前でその人を認める。しかし人々の前で私を拒む者は私も天の父の前でその人を拒む。大変厳しい言葉だと思います。でもここに神の愛を感じる ことがあります。それはこうであってはならないと、そのように私たちを励ましと同時に、神が私たちを憐れみ、私たちを支え、私たちに深い恵みをお与え続けるお方であるということ、それを忘れてはならないということも伝えられているように思われるからです。テモテへの手紙の第2に戻りますと、13節にある意味不思議な言葉が述べられていることに気づかされます。次のスライド、 ありがとうございます。私たちが真実でなくても、この方は常に真実であられる。この方には自分を、ご自身を否むことはできないからとあります。この方は常に真実であられる。それは確かにそうです。偽ることができない。だから大丈夫というふうに受け止めてはいけません。確かにそれはあるかもしれない。でも神は真実なお方だから、おっしゃっておられることを必ず実行しますよという警告とも取れます。神にできないことがある。それはご自身に対して不誠実であるということだとある人は言いました。ご自身の約束は必ず果たされる。それを果たさないということはできない。つまり主を否定する者に対しても真実でおられ、そのような者に対する厳しい裁きも実行なさる。でもこれは厳しいようでありますけれども、実は神様はその裁き、その不誠実、その罪をご自身の御子に担わせたということ、それが前提です。一見厳しすぎる内容のように見えますが、しかしこの方から離れることがないようにということで、あらかじめこうした言葉を私たちに与えておられる。そうパウロは捉えているようです。苦難があるときに、あまりにも厳しすぎるときに、私たちは容易に諦めてしまいます。でもある人々は苦難の時にもなお主に立ち返ることはなく、背き続ける者もいます。ユダの王アハズがそうでありました。どんなに苦しくなってもこの方に立ち返ることがない。どんなに厳しい状況になっても自分で生きていこうとする。パウロはその道がたどり着くところは誠の命ではないよ。どうしてもテモテにそのことを伝え続けることを諦めてはいけないよというふうに述べているようであります。なぜパウロはこうして厳しい言葉を使うんでしょうか。それは私たちの罪深い性質があるからだと思います。その罪深い性質とは、私たちを古い自分へと戻そうとしてしまうから、キリストの十字架に背を向けさせようとしてしまうからであります。次のスライドお願いします。ちょうど100年前ぐらいでしょうか。1924年に上村正久牧師という方が、こんな言葉を残していました。キリスト者の頼みとするのは、鉄頭鉄尾十字架である。ある人にとってはちょっと時代錯誤的な、ちょっとこう古めかしい、なんで今更こんなことを言うのかなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この私たちの頼みとするものは鉄頭鉄尾十字架であるというこの言葉、これは決して色褪せることがない言葉であります。それはこういうことだというんです。神のお許しは人間の良くなるためである。心を清められて胸中に跋扈している罪悪の勢力を抜き去ってしまねば許された甲斐がない。全く変わった人間にならねばならぬ。新たなる生活の出発点を見出し、着々聖域に進むようになるのが寛容である。しかしそこが難しい。人間の力では到底おぼつかない。なぜならば霊魂が罪にとらわれているからである。その腐れ縁を断絶することは至極の難事。病すでに高校に行った人間の技では及ぶことができない。悪の絆はそれほど厳しいのだ。 私たちの罪の病というものがどれほど深く深刻なのかということを私たちはあまりにも軽く受け止めていませんか。思いや言葉、行いと行いを怠ることによってどれほど神を悲しませ傷つけているのか、またどれほど容易に元の状態へと戻ってしまいやすい存在なのか、私たちはどう感じていますか。人間の技では到底及ぶことができない、それほどの悪の絆という厳しい状態が存在している。私たちの奥深くまで浸透してしまっていて、がんじがらめになっている、その私たちを完全に解放してくださるのは主イエス様しかいません。だから鉄頭鉄尾十字架であるというふうに、100年前にこの国で、この場所で、この東京で述べられた言葉が残っています。今高校3年生は授業がもうありませんから、学校には来ないんですけれども、ある方から連絡を受けて、もっと聖書のことを教えてほしい、珍しい方だなと思いますけれども、キリスト教をもっと知りたいという方がいらっしゃいます。以前この教会にも来てくださった岡田さんと共に、今聖書について、罪について、救いについて、神の愛について共に分かち合っています。その方は罪の問題に対して、また自身の死の問題に対して心から求めているようであります。辛いことがあって、この主イエスキリストと出会う機会が開かれているのかもしれません。でもその痛みがあるからこそ、自分自身の奥深くにある罪の問題、そして自分自身の弱さ、さらには死というものに直面しなければならないというこの現実に疑問を持ち出し、そして聖書は一体何を言っているのかと求めているようであります。私たちの周りにはそういった人々が多くはないかもしれませんけれども、確実におられます。私たちのこの信仰者の姿を見て、また私たち自身がイエス・キリストにある神の恵みに預かり強められることを通して、一人また一人とこの方と出会うことができます。しかしそこには痛みが、苦しみが伴います。十字架があります。自分自身との罪との戦いがあります。それでも私たちは突き進みます。次のスライドお願いします。ジョン・ストット先生という方がこんな言葉を残しました。 No pains, no gains, no cross, no crown。 痛みなければ益もなし、十字架なければ栄冠なし。来月2月14日からレントに入ります。キリストのあの苦しみに思いを寄せつつ、私たち過ごしたいと思います。そして3月末のイースターの復活の喜び、死に対する勝利、私たちに与えられている救い、そしてキリストイエスにあるこの方の恵みによってますます強められるということがどれだけの幸いか、それを述べ伝えていきたいと思います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神様、さまざまな困難に直面している私たちの歩みですけれども、どうかキリストイエスにあって、その恵みによって私たちを強めてください。キリストの十字架と復活によって示されているあなたの愛と豊かな恵みが、今週も私たちを通してこの社会の中で、家族の中で、隣人の中で分かち合われていきますように。あなたを求めている方々のもとへと私たちをお使わしください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。